桜川マキシム。
越前屋兵太今あれらしいですよ。
ほう。
もう完全に書道家らしいですよ。
あ、そっちで食べてんの？
うん。
うわぁ、なんか何その鶴太郎的シフト感。
そうやろ？
見ない見ないと思ってましたけどね。
だからちょっとあの書道家風でさ、番組とかやってたわけですよ。越山先生言って。
はいはい。爆山、爆弾、
うん。はいはい。そうそう。もうほんまにそっち行ってしまったみたいで。
そうなんや。
うん。
まあまあ、ずっとタレントさんやるよりもね。
そうや
ねん
な。
書家なんか長々ができますからね。
まあ食えるんやったらええんちゃういう感じですけど。
はいはい。
面白いだと思わせる反面、鬱陶しさの感じる方の鬱陶しい方に行ったんやね、という。
そうやな。
うん。
まあ、書家フォンアートですからね。はいはいはい。
ああ、っていうとこですけどね。
はい、はい。
いや、ほんで、それたまたまの、あ、越前兵太何してんねやろって思ってみて、
うんうん。
で、調べててびっくりしたのが、
はい。
猛烈科学教室っていう風に。
ありましたね。
やってたんですよね、昔ね。
はいはい。
深夜にね。
やってましたね。
深夜にやってたんやけど、
うん。
深夜にやってた分の再放送が、
はい。
適当な時間に組み込まれてたりして。
はいはい。ごつ短い。
そうやね、10分あるかないかぐらいの。
はいはい。
やつやったんですよ。
はい。穴埋め的にも使われると。
うん。
うんうん。
で、要はその、なんか、越前屋兵太がポンチ君っていう。
はいはい。
キャラクターに扮してて。
うんうん。
で、その、お相手として、博士がいるわけですよ。
はいはいはい。
トンチ博士って名前で。
はいはい。
やってて。
二人でね。
そうそうそうそう。
うん。
で、これ名前がね、よこらしょ。平智之っていう人。
はいはいはい。
やったんですよ。
はいはい。
うん。で、ずっとコンビで番組作ったりなんかしてて。
うんうん。まあ、タレントさん同士みたいな感じ
で。そうそうそうそう。やってんけど、
はい。
気づいたら民主党で今議員さんなのね。
おー、ほほほほほほ。
びっくりしてさ。
それはタレント候補ラインっていうところで行ったんですかね。
いやー、でももう長いことタレント活動してなかったからね。
あー。
うん。
じゃあ何らかのシフトがあって。
そうそうそうそう。だからもう、その猛烈科学教室以来あんまり見てなかったから。
はいはいはいはい。
うん。
ピンとこうひっつかないですよね。
うん。
トンチ君と。
でも今見ると洛南兄弟やねんけどな。
すごいやん。
あと UCLA 行っとるしな。
すごいな。それでトンチ君。
そう。
それ黒歴史になってんのかな。オフィシャルホームページとかに書いてないんじゃん。
どうやろ見てみようか。
うん。それ前面に書いてたらなんかちょっと信用できる人やとか思うけどな。
そうやな。
うん。
うん。まあ、男前やねんで。
うんうん。
うん、シュッとはしてはんねんで。
はいはいはい。
うん。よいしょ、これですけどね。よいしょ。
なんか政治家らしいホームページですね。
うん。あ、一応プロフィールには猛烈科学教室出てきますね。
おー、はいはいはいはい。うんうんうん、マスメディア時代。
うん。
すごいな、でも、UCLA まではすごいよな。洛南兄弟理工大学院。UCLA、
うん、
終了ということは、まあ、マスターか。修士な、
うんうんうん。
はいはい。ドクターじゃなくて。はあ、で、戻ってきてマスメディア時代やもんな。
うん。
あ、なるほど。母が店長の喫茶店。なんかちょっと歪んでんな。ここのスタートな。
なんかな、帰ってきてグダグダしてた感があるな。
な。
うん。
ああ。で、京都を中心に活躍、猛烈科学教室。はいはい。ちゃんとひょうたさんの名前も。
出てるけど、同時になんか建設業系のシンクタンクを作って。
ああ、当たったんでしょうね。
そうそうそう。で、そっからの民主党ですよね。
なるほど。
うん、ちょっとびっくりしましたよと。
ほほほほ。
うん。
あ、先生とかもやった後にね。
うんうんうん。
へえ、隠してないのが信用における感じには見えましたけど。
うんうんうん。
いやー、なかなかわからんもんやな。
わからんもんですよ。びっくりしましたわ。
まあ、境地前評とか初夏になってるとも思ってないし。
そうそうそう。
まあ、生きていく道をね。
うん。
ワインバー始める人もいますし。
いますし。よう、わからんなと。
うんうん。
うんうんうん。
という出会いがあったりね。
そうですよ。まあ、その一方。
ま
あ、全然今から関係のない話をするわけですけど。
はいはい。
冷たい熱帯魚見まして。
はいはい。
うん。
あ、まあ、ちょっと詳細を説明すると。
あれ
その、ん？ウインクやと思われるで。
ああ。あれ寂しい熱帯魚ちゃうか。
はいはい。
うん。
はいはい。
あのね、まあ映画ですよ、
映画。映画ですね。ちょうど去年ですよね。
ですかね。
いや、もうちょっと最近か。半年ちょいぐらい
前。いや、2011年。
あ、今年やな。
あ、そう、今年の映画か。
今年はまだ、うん、結構前に見たなと思ったんですけど。
うん。
おーほーほー、もう、じゃあ、DVD 的な。
DVD で見まして。
はいはい。
うん。監督がそのシオン。
はい。
はい。
世界に誇る。
あ、そうなの？
俺の中ではね。
おー。
まあでも嫌やな。日本の名刺としては出したくないけど。ミーケとそのシオンですって言ったらなんか疑われそうや
ん。ほんまやな。
基礎知識なかったら。
そうやな。
はいはい。まあまあ、バリューはありますね、うん、今ね。
ありますあります。そのシオン。
はい。
出演が。出演が吹越満。
はい。
わはは。でんでん。
あ、でんでん。
でんでん。
でんでんですよ。
そうですよ。あのでんでんですよ。
どのでんでん？
いや、あんまりでんでんって言われてさ、名前わかる人少ないのな。
そうやな。
うん。
あのでんでんのあののイメージがないってことやな。
うちの奥さんでんでんって言って誰って言ってたもん。
うわ、マジで？
うん。
まあそうか、もうちょっと上の世代の人か、テレビ、うん、素人さんみたいなのに出てた。
だから竹中直人とかと同じ枠の人ですよね、イメージがね。
はいはいはいはい。
うん。お笑いスター誕生でしょ？
あ、そうか、うん、その世代、奥さんからするともうちょっと上やもんな。
うん。
ラジカルとかな、見てた人っていうのが。う
ん、熊田正史はでんでんのパロディでしょ？
あ、そうか。
土台くだらないだろうって言ってるやんか。
はいはいはい。
あれ、デンデンのネタのパクリじゃなくて、オマージュというか。
ああ、うん、そうなんや。
でしょ？
俺、いや、みんな元気かいしか知らんからな。
うん。
それは昔、善次郎がよく言ってたっていうだけで。
そうやろ？
うん。
だ僕もデンデンってちゃんと見たことないもん、それをやってるところ。
うんうん、ない。もう役者さんとして、ちらほら出てるわぐらい、
う
ん
ね。そうそう。性格俳優っていう。
はいはいはい。
うん、ところでやってますよ、の人。
はいはい。
が主演で。
ですね、二人がね。
はい。
おっさん二人主演でね。
まあまあ、お色気担当も二人ほどおるけど。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
なるほど。見ましたかと。
そうですわ。埼玉愛犬家連続殺人事件をモデルにして。
はいはいはい、はい。
まあその愛犬家から、熱帯魚に。
熱帯魚好き。
そうそう、微妙にシフトチェンジしてますけど。
はいはい。
まあそういう話ですわ。
はいはいはい。
ペットショップを経営している、まあ犯人が夫婦でおりますよと。
はいはい。
で、そこが人を殺してはその遺体を証拠の残らないように処理してます。
はいはい。
で、そこに巻き込まれていく人がおってっていう。
はいはいはい。
もうこれだけでも話のほぼ全てが説明できてるかなという。
ストーリーとしてはね。
そうですね。
うんうん。
うん。別にもう、これでもうストーリーを理解するためにはもう十分ですし。
はい。
これを知ったところでネタバレになるわけでもないと。
ないですね。
うん。
うん。
いうところではあるんですけど。
はいはい。
そうなんですよ。僕、だからね、これ、なんかツイッターとかでも見てみてって言って紹介されてたんやったかな、確か。
あー、どなたかに。
うん。
はいはいはいはい。見てみて。
見てみて。
うん。
僕ね、そのシオンの作品見るの2作目ですわ。
おー、見てたんや、1個。
自殺サークル。
お、すごいやん。超初期やん。
うん。
商業映画としては。
うん。
一発名を当てたやつですよ。
そうそうそう。
あ、なんか言ってたな、ちょっとな。
言ってたっけ？
話聞いたような気がするな。
うん。自殺サークルね、予告編がね、
えげつない。
衝撃的じゃないですか。
ブチブチブチブチってね。
そうそう、54人なんかな？
はいはい。
こう女子高生が電車のプラットフォームにバーっと横一列で手つないで並んでるわけですよ。
はい。
そこに電車がこう、ポワーンって来るじゃないですか。
はい。
その、女の子がこう、いっせーのーでー、いっせーのーでーって言ってこうタイミングを測って。
はい、手をつないでね。
手をつないで。
はい。
で、えいって飛び込んで、50何人が一斉にブチュブチュブチュブチュブチュって
なっていくという。
歴殺されるという。
はいはいはい。
それがオープニングですから。
マッドなね。
そうそうそう。
うん。
まあなんかようわからへんけど、女子高生どもが集団自殺をする事件が相次いでいるけど、これは結局何なんだみたいな。
はいはいはい。
まあ一応サスペンスなんですか？
ホラーですね。
ホラーですかね。
もうね、あれは、
うん。うん。
謎解きもないですからね。
謎解きもないです。謎もしょうもないです。
はい。
うん。でもなぜか主演は石橋亮と。
ね。
うん。
長瀬とね。
そうそうそうそう。なんか、黒沢、何やったっけ？
清。
そうそう、黒沢清の映画みたいなスタッフですけど。
はいはいはいはい。
はい。
それから2作目。
それから2作目。
またそういうタイプかよって感じですね。
またぐちゃぐちゃですね。
そのシーンいろいろあるんですけどね。
あるみたいですね。
またぐちゃぐちゃパターンが
、うん。うん。
はい。
見てたりしたんですけど。
はい、そのイメージから。
うん。
うんうん。
まあ、また悪趣味な映画ですよ。
まあね。
うん。
とにかくこちらの見てる心をざわざわと。
ざわざわまでいかんかったけどね。
そやな。わかりやすい怖さやな。
うん、ゾンビ映画とか割と見たりもしますやんか。
そうかそうか。うん、ちょっと引いて楽しめるぐらいの残虐性やな。
そうそう、僕グロ体制はあるわけですよ。
はいはいはいはい。
うん、グロ体制ある人間からすると割と耐えれるというか、まあまあそんなもんかなという気はするんですよね。
なるほどね。
っていうぐらいなんで、まあまあ普通に娯楽として楽しめたよと。
はい。
うん、なんかあの牛島くん呼んでんのと同じような楽しみ方はしましたよという感じの映画でしたね。
なるほど。ああ、すごいな、重ね方が。でもそうかもな。
うん、ジャンルとしては同じ。
うん、同じ暗部をね。
そうそう、娯楽としての性質が同じというか。
なるほど。
いう気はして見てたんですけど。
はいはいはい。
だからまあ牛島くんを呼んだ後にテンション上がらないよねっていうのと同じぐらいのテンションの下がり方にはなってましたから。
はいはいはいはい。
ちょっとまあいろいろあのこう仕事終わりとかでですね。
うん、うん。
まあ心身ともに疲れてる時に見るもんではないなという話ではあるんですけど。
そうですね。
うん。
落ちに行く感じで見に行かないといけないですからね。
そうですね。
うん。
ちょっと最近俺浮ついてるなっていう時に見た方がいいと思う。
ああ、バランス取るためにね。
そうそうそう。
そんな時にロッキーなんか見ちゃダメだと。ドーンドーンと行くより。
いて前になるやんか。
はいはい。
ブルースリーとか見ちゃダメだと。
はいはいはいはい。そんな単純じゃねえぞと、その。
うん。
単純は単純か。
単純は単純よ。
下げとるだけやからな。
うん。
方向がな。
そんな複雑な話じゃないからね。
ないですね。
こう、後で考えさせられるとかね。
うん。
はないです。
ないですね。
ど
こまで残虐でいけるかみたいなとこですからね。
そうそうそう。
うん。
ちなみにあれですよ。
はい。
そのシオン。次作る映画も決まってて。
あ、そうですね。もうね。完成してますからね。
あ、もう完成してんの？
どっかで試写やったんでしょ？
あ、ほんまに。
はいはい。
2012年公開予定ですけど。
はい。
秘密。
あ、そっちか。
そっちよ。
はいはいはい。秘密ね。うん、今撮ってますわ。
古谷実原作ですよ。
はい。
また暗い。
胃がんでいったね。
あ、そうそうそう。
系譜にはありますね。
うん。
その前にあれですよ。
ん？
東電 OL 殺人事件のモチーフにした映画が。
あーはーはー。そういうことか。
そうそう。それはもう完成してますからね。
はいはいはい。
うん、水野美紀が。
これでも要はストーカー殺人みたいな話でしょ？
そうですね。
うん。
というところと、まあまあなんか女性のね。
うん。
男が思うよりも生々しい。
あーはーはー。
という男の妄想でしょうね。
はいはいはい。
名前忘れちゃったけど、ルポライターの人が書いた名著と言われる、うん、東電 OL 殺人事件。
うんうんうん。
にあるような、
うん。
生々しい人間の業みたいなものを。
を描きたいという。
うん。
人なんだということになってるんだと思うんですよ。
なあ、そのシオンはね。
うん。
はいはい。見てて。
愛のむき出し見てないから、まあ、はいはい、あんまり的外れやったら言うてくれやねんけど。
はいはいはい。
この人さ、
うん。
僕ちょっとわからんところがあって。
ほうほう。
父性。父親ね。父親としての性質。
あ、父性な。
父性。
はいはい。
って割とモチーフとして出すでしょ？
うんうんうん。
父親との人間関係がうまくいかないんです的登場人物がよく出てくる映画を撮る人でしょ。
そうですね。
で、また秘密も割とそれに近いものあるじゃないですか。
まあそうですね。
うん。
はいはいはいはい。
あと、現在意識とか。
はいはいはい。ありますね。うん、
名前もシオンやしね。
はいはいはい。
キリスト教的な話がちょこちょこ出てきたりとか。
そうですね。
うん。
そういうモチーフ好きですね。
うん。
うんうん、
あれね。
うん。
この人本気な。
いや、どうやろ。本気じゃないやろ。
僕自殺サークル見た時の感想が、
はいはい。
この人は単に悪趣味な映像を撮って見せて人にうわーって言わせたいだけの人やって印象やって。
うんうんうんうん。
で、冷たい熱帯魚見てて、
うんうん。
あ、やっぱりそういう人やと思って。
はいはいはいはい。
そういう人なんかね。
で、いいんじゃないの。
いいのかね。
な、本気で何その、現在を考えてるとか、
うん。
不正と向き合ってるとか。
うん。そこ突っ込んでインタビューとかしたら延々喋り出すようなタイプの人なんか、
あー。
まあ、あれはあれ、それっぽいでしょみたいな人なんか。
あー。僕は後者やと思ってましたけどね。
うん、僕も後者やと思ったんですよ。
まあでもインタビューとかそんな読んでないもんな。
うん。
ガチかもしれんよな。
うん。もしそこガチでしょっていう人がおったら、
うん。
三池隆を高く評価してる人と同じぐらいアホやなって思う感じなんですよ、僕。
そうかそうか。意図がなんかすれ違うよね。
うん。三池隆って延々パロディだけで飯食ってるみたいな人でしょみたいなとこあるやんか。
はいはい。
こんな映画あったよねっていうイメージの取って出しだけで食ってる人じゃないですかっていう。
はいはいはいはいはい。みんなが手をつけないところね。
そうそうそうそう。
はいはい。
だから結局それを量産するとなったらずっとリメイク作ってますやんか、みたいな。
はいはいはいはい。なるほどね。
そんな感じやだ。やっぱそれでええんかなじゃあ。
とは思ってたんですけどね。
うん。
そこまでなんかその映像作家とか、
うん。
映画のそのテーマに神聖なものがとか、
うん。
というところ、作家性をそこに持ってるわけじゃなくて、
うん。
なんかそのグロさであるとか、
うん。
なんかヒヤッとさせる人間の感情とか、
うんうんうん。
あ、怖い。怖いやろ。 みたいなとか。
土台気持ち悪いだろうみたいなとこやろ。
そうそうそう。そういう体験しに映画館来るやろみたいな。というメンタリティで過剰にやってる人やと思うんですけどね。
そうやね。
過剰性があるからね。
うん。いやだから冷たい熱帯魚なんかを見終わった人がね。
はいはいはい。
なんか夫婦とかで見に来てた人もおるんですって。
うわぁ。
あっちゃうかな、はい、思うねんけど。
はいはい。
いやーこんな映画違う思ってたわー、言って。もうこの後ご飯とかよう食べへんわーとか言って夫婦で会話してる人とかもおったんやって。
はいはいはい。
そういう人に対して楽しませる映像を提供できる人じゃないよなーという。
そうやな。それはお客さんが選び間違いしてるな、お店をな。
そうそうそうそう。
そんな料理や。
どっちかって言ったら、資料の腹渡とか見て、キャキャキャキャーって笑ってる人向けの映像でしょ？
うんうんうん。
うん。
映像の質としてはね。
うん。ブルース・キャンベルかっこええわー言うてるタイプの人に対して、
はいはい。
向ける映画やもんな。
あ、そうそうそう。
うん。
それが見たかったっていうのをね。
うん。
青春アルデヒド、
桜川マキシム、
大魔王春郎のグッタイムミュージック、
悪事記レイディオ、
ミカドのだがそれがいい、
サンダーヘタレイディオ、
もっとプロレスを見ましょう。
藤原診療所本日休診。
こんばんは、オギー正弘です。
サマラジオ、
トリカゴ放送、
みんな揃って
アクエラジオモッコモコパレード。
そう考えると僕、ヒミズ好きなんでね。
ああ。
あんまりこの人に
、
映像化してほしくないなって思ってるんですけどね。
なるほど。うん、そうかそうか。ヒミズの好きな部分をね。
ヒミズってもっと本気なんですよ。
はいはい。
印象として。ああ、
古谷さんはね。
こう、古谷実の、その、どういうんですかね、
はいはい。
不安感とか。
はいはい。
ギャグ漫画を描けという風に要求されていることに対しての葛藤とか。
はいはいはい。
なんかそういったものが見えて好きなんですよ、ヒミズ。
はいはいはい。生々しさがね。
うん、そうそうそう。多少はギャグ入れたりもするっていう。
はいはいはい。
でその、ギャグなのかシリアスなのかっていうところで揺らいでて、一番シリアスに寄った漫画がヒミズなんで。
はいはいはい。
最近は全部ハッピーエンドにしといたらええねやろ的なもんが見えんねんけど。
あ、でもそれ突き抜けたやね。
うんうんうんうん。
あ、でもその悩みのバランスで、
うん。
そのシオンがいてるかというと、
うん。
作品見てて違うように思いますけどね。
そうやろ？
うん。ゾワゾワさせるネタ、あ、あるやん、つって。
うん。映像化するんやったら、ともすれば秘密を呼んでて、あのイメージに取り込まれてしまいそうになるぐらい、むしろ弱い人に作ってほしい感じ。
ないはいはいはいはいはい。
あの作品を好きな人間からすると。
なるほど。
うん、
飲み込まれるぐらいの。
そうそうそうそう。
考えすぎて。
うん。
あ、それは絶対ないと思うけどな。
そのシオンってそういう面に対してはふてぶてしさがある感じが。
うん、めっちゃあるな。
うん。
だって童貞臭ないからな、あの人な。
そうや。そうや。
全くないな。
うん。
基本的になんか出てくる女優さんは全員その時のミューズというか、
うん、
まあ今俺がチンコ立つ女っていうような基準で選んでそうな感じするんですけどね。
うんうんうん。うまいこと生きていってる感があるよな。
おー自分は潰れないと。
そうそうそうそう。
もうな、つぐみさんとかよう出てたのになと思いながら、
うん、
もう出てへんなと思いながら、
あ、
なんかあったんかなとか思いながら。
なあ。
ねえ。
うん。なんか、プロフィールだけ見ると本気の人かなっていう気もする一方で。なんか、うまいこと、なんか自分の持ってる技術の組み合わせだけで食ってる人っていう印象も、映画からは抱くのよね。
はいはい。プラス素材選びでね。もうなんか方向性見つけたって感じはありますけどね。
そうやね。
のりこの食卓。
あ、のりこの食卓見てないんですけどね。
以降ね。そこと、愛の剥き出しか。
ああ、そうやね。
は繋がるからね。
ああ。
一つ家族感っていうものを
全部。そうそうそう。
描きながらバイオレンスというか、グロテスクというか。
なんかでもそのシオンにさ、家族で食事を囲むっていうシーンがよくモチーフとして出てきますよねって言ったらさ、
うんうん、
それっぽい返事をインタビューではすんねんけどさ、心の中ではさ、
うん、
なんかほら、森田芳光とか好きな人とかもさ、映画業界多いからさ、飯食ってるシーン家族で食ってるところを出しとったら、なんか日本映画界って評価しよるやんとか思ってそうな。
はいはいはいはい。なぜか横並びの。
そうそうそうそうそう。
食卓風景を描くことで家族の断絶を表現して
。うん。なんか食事シーンとかでその登場人物の持っている何かが現れてたりとかするの好きやろみたいなね。
そういう読み方好きやろみたいなね。
うんうんうん。
でもそうやと思いますね。
うん。
技術的に。
うん。
うん。で、できるよと。
うん。いや、ほんでね、もう一つ思ったわね。
はいはい。
おそらくそのシオンの作品っていうと、感性で撮っている作品的なイメージを。
はいはい。
一応一般的には抱かれてると思うんですよ。
はいはい。はぁはぁはいはい。
ただ、見てて思ったのは、
はい。
非常に合理的なカットワークをする人やなと。
あーはーはーはーはーはー。 最小限のね、
うん、このシーンはこれをこの時点で描いておかなければいけないから、
うんうん、
こっちからこういうカットで何々を強調するように撮ってますって、
はいはいはい、
説明つきやすい映像を撮る人、
はいはいはいはいはいはい、
やと思った。
じゃあ分かりやすいんや、そういう意味では。
分かりやすい、
うんうん、
スムーズに見れる。
そうやな、ぐっちゃぐちゃなものとか、うん、人がぐちゃぐちゃになるとか、
うんうんうん、
バトル感であるとかを描きながらでもなんか分かりやすいですもんね、
うん、
意図がね。
そうそうそう、
なるほど。
うん。だからそういう意味でも、技術の人かなと。
そういう意味で言うと、だから1000円、1500円、1800円、
うん、
払いに行ってちゃんと返してくれるっていうのは、もう僕の中であるんですよ、うん、評価として。
なるほど。うん。
どういう気持ちにさせたいかっていうのは多分選んだテーマで、わかるじゃないですか。
ええ、プロレスしそうなね。
そうそうそう。うん、で、わー、ゾクッとできたわー、ありがとう、1500円みたいな。
なるほど。
うん。
はいはいはいはい。
それは大いにありますね。という表ですね。
まあ、ただその技術がある一方ですね。
うん。
話まとめられない人やね。
まあ、風呂敷畳もうとかはないですね。
うん。
うんうん。
冷たい熱帯魚も見てて思ったのは、
はい。
この人に、時間的制約を与えなければ、全部が全部4時間の映画撮る人やだと。
ああ、そうですね。
うん。
質量勝負みたいなとこありますね。
うん。いや、愛の剥き出し方だから4時間あるんでしょこれ。
そうですよ。
うん。
うん。
237分。
そうですよ。オープニングのタイトルが出るまでに40分ぐらいが。
そうでしょ、
ザーザーザーザーザーザー、愛の剥き出しって出るまでが。
冷たい熱帯魚も20分ぐらいでしたから
ね。ありましたね。
だから、多分、愛の剥き出しについては、
はい、
これ多分6時間あるものを4時間に編集しましたではないやん。
はいはい。
入れたいもの全部入れたら4時間になりましたやんか。
多分な。
うん。で、多分ね、怒られたんやと思うね。
ああ、まあね。
うん、どこで流すねんとかなるやんけ、ボケー言って。
はいはい、工業的に、ね。
まあ、考えろや、あえて。
だから、工業成績よりは、
うん。
そういうなんか、無茶なことをやるっていう評価を取りに行って。
ああ、そうなのかな。
うん、多分。
うん、うん。いや、でも、冷たい熱帯魚って、
うん。
見てて思ったわ。あ、4時間の映画を短したなって思ったよ。
ああ、なるほど。
ああ。
ああ、愛の剥き出し見てるからよりそうやな。
ああ。
もっと描けそうな人や事象があるのにって思ったところあるかな。
うん。だいたい146本あるんですよ、冷たい熱帯魚。
長めですね。結構ね、う
ん。でも、なんかぶった切った感あったもん。
まあ、要素がね。
うん。
4時間にするんやったら多分、渡辺哲が1時間ぐらい描かれるんでしょうね。
そうですね。
まあ、最高ですけどね。あれは最高や。あかんわ。
まあ、渡辺哲、あれやもんな。ええ顔してるもんな。
もうな。
うん。
見事やな。
あんな役するための顔やもんな。
ああ。顔たく取っときたいよな。
あれ、整形やで、多分。
獅子戸城的やな、なんか。
小沢一郎と渡辺哲は、あれ、整形してあの顔やで。
ああ、そう。あ、でも、渡辺哲を外務大臣とかにしたいね。圧勝やね、絶対。ニコニコってしながら。あっていうだけでも。うん。
なあ。
な、じゃらじゃらとなんか金のネックレスとかさして。
そうそうそう。
どうもどうも、とか言いながら最初。
外務大臣の、渡辺です。って言って。
最初めっちゃ腰低いね。
そやな。
うんうん。
もうあれ、なんかゲーやもんな。
な。
ああ。
はいはいはい。
せやわ。
うん。詰め込みな。
そうそうそう。
そうですね。
ね。
うん。まあその質量をね。
うん。
味わいに行くというか。
うん。
言いたいことではないんやな、多分。
うんうん。
テーマ性というよりは、こう、こんなん入れたら、こんなん入れたらっていう。
そうそう。だから愛犬家連続殺人事件のあらましを読んだ時に、じゃあこんなシーンやったら気持ち悪いシーン撮れるよね、とか。
うんうん。
思っちゃった人って感じ。
はいはいはいはい。
うん。
湧いたやな、イマジンがな。
うんうんうん
うん。うんうん。
あとまあ、デンデンはいい仕事してんのは確かやけど。
そうやな。
うん。デンデンのキャラクターは、デフォルメしすぎやと思って。
まあ、そりゃそうやわ。そりゃ映画用やわ。ジョーカーみたいなもんですからね。
うん。
で、うん、そこはそんなやつおらんやろって言い出したらもうあかんからさ。
うん。だから、この映画の評価をするときにさ。
はいはい。
狂気みたいなものが、
うんうん、
デンデンの迫力でうまく表現されてて、
あ、人間の狂気的
だね。そうそうそう、背筋が凍る思いでしたとか言うてる人は、
うんうん、
うん、もうちょっと冷静に見ろって思う。
ほんまにそこまでの狂気あるかと。
そうそうそうそう。
うん。お前らやっちゃう可能性あるかと、これをと。
うん。わかりやすい猟奇殺人犯のイメージやったよって感じやったけどな、俺としたら。
うん、はいはいはいはい。漫画っぽいよね。
漫画ですね。
うん。
なんかギャグ漫画に近いノリやからね。
はいはい。の方がわかりやすいっていうことや。 味としてさ。
そうそうそう。
うん。化学調味料的なというか。
うんうんうん。
これが猟奇殺人犯です。
そう。
っていうことを、まあまあ、フックとしてデンデンがやるっていうところでね。
そうですね。
これ渡辺哲じゃなくてね。
そうそうそう。
とか、もっとサイコパスな人ね。
うん。
やるわけじゃなくて。どっちかというと、吹越さんがやってる方がね、文脈としてはサイコパス感が出るけども、そうじゃないよね。
そうやな。
フックの付け方としては。
うん。
吹越やりそうって、できそうやん。あの人の場合。猟奇殺人。
佐野史郎とかな。
ああ。まあ、キャスティングプロデューサーぐらいやったらなれんちゃうか。
なれるやろな。
なあ。ぽいキャスティングしてください、みたいな。
でも、何々さんに頼むと毎回渡辺哲さん出てきますよ、
出るな。ジャスプレゼンツ。劇団みたいな。
お前だ。
毎回同じメンツや。
そうやで。でんでん渡辺哲。
照らしますすむ。でもないか。
むさかなおばさとか。
もうそっちばっかりやんけ。
油もんばっかりっていう。
いいね。
カツ三種盛りみたいなね。
わー、ミックスフライ定食。
そうそうそう、3500キロカロリーですぐらいの。
あ、まあでもそういう映画を作る人でありますね。
そうですね。
胃にもたれてなんぼみたいな。
うん。
もたれに行ってください。
そうね。
うん。
うん、だからまあ、それっぽいものを作ろうと思って、
うん。
それっぽいもんができました。
うん。
これが本気のもんやというふうに思わない限りはいい娯楽だと思います。
はいはいはいはい。
テーマ映画だと思っちゃう人は、
ああ、ダメですね、うん。娯楽です。
娯楽です。完全なカウチポテトムービーです。
あ、え無理。
え
食いながら無理。
あ、そう
おー、あれをなんか食いながら見るってのは俺無理やわ。
あ、ほんまに
体勢ないわ。
マジで俺割と平気よ。
マジで、乾きもんでもあかんわ、俺。
あ、マジですか。
濡れおかきとかやったらもうあかんわ。
俺、もつ煮込みとか食いながら見れる。
絶対無理。それこそ悪趣味やわ。
俺、レバー美味しそうやな、思ったもん。
おー。おー、その観点。
あれ、牛かな、とか思って。
はいはい。
映像で作ってたね。
はいはいはい。
うんうんうん、
なるほど。
うん、まあ、そんな感じ。
はい。
バックパッカーのバックパッカーによるバックパッカーのための海外風俗探求番組、それが鳥かご放送プレゼンツパッカー電撃隊ビークバンバー。
Oh yeah。
エアチケットは戦いの招集令状。毎週水曜更新、パッカー電撃隊にご期待ください。